ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkha padam samadhiyami.
Adinna dana veramani sikkha padam samadhiyami.
Adinna dana veramani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani sikkha padam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhaPadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkha padam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkha padam samadhiyami.
Sulamelayamajjhapamadattanaveramani sikkha padam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Haramita Shingyo 殺行事般若波羅蜜多時最苦薬利子式不異苦苦不異式即是苦苦即是式十相行式無尿是捨離死是諸法苦相諸不滅不苦不浄不増現世創業式現に微是死に無式証拠即法無限界内し無意識無明薬無無明人内し老死薬無老死人無苦十滅道知薬無徳異無生徳故大沙汰へ般若波羅湛故最天道無相行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多時薬三本大高知般若波羅蜜多大人修善大修善無上修最苦真実不幸骨折若波羅蜜多収束節収圧天下天下阿拉 sunyate bhuji suaka nyashingyo negawaku wa kono kudoku o motte amaneku issai ni oyoboshi我らと衆生と皆共に仏道上善ことをね、今からちょっとお話をしますので、ちょっとゆったりした格好してください。かな、はい。今日ね、鎌倉非常にいい天気で、夏になるとね、結構富士山見えなくなること多いんですけど、昨日の朝もね、非常にくっきりと見えて、Facebook の方に上げておきましたけどね、非常に今日明日、昨日今日ってね、非常にいい天気です。はい、それでね、今日ね、ちょっといろいろ、告知しなきゃいけないことがあるんですけども、まあ、単に告知というよりかちょっと大事なことになるので、今日は多分、なんていうかな、まあ、この間ね、御嶽の方で、まあ、私は仏教っていうのは、ずっと薬であるという言い方をずっとしてきましたね。でこれは別に私個人の考え方じゃなくて、まさに2500年前から変わらぬ考え方で、でそうなんだけど、問題としてね、で薬っていう考え方が成り立つには、あらゆるたくさんの条件が必要なんですよ。で一つは、まあ、病人の方ですよね。病人の方に、自分が今病気であるっていう自覚と、ね、そしてそれには原因があって、それにその原因に働きかけるある薬って呼ばれるものを、取ることによって自分は病気を治していけるんだっていうね、そういう見通しが病人のもとに立った時に、まあ、そしてそれを診断してくれて適切な薬を与えてくれるお医者さんがいた時に、全てがうまくいくわけですね。でこれは今の、病院って言われているところで実際に行われていることじゃないですか、ね。でこの、まあ、そこではもう実に当たり前なことが実際行われていて、要するに体にいろんな不調が起こって痛みだとかね、息苦しいとかだるいとか辛いとかね。でそれでその原因は一体何なの、 っていうことで、まあ、病院行ってその探っていろんな、ね、検査をして、でだんだんだんだんそれが見えてきて、あ、どうもここに石が溜まってるらしい、それが非常に強い痛みを起こしてるんだとかね、だからそれをどうしたらいいの、溶かしちゃえばいいの、取ればいいの、薬を飲めばいいのってね、いろんな手を打てるわけですね。でそういうことである場所が成り立っているわけじゃないですか。だけどそれと同じ、全く同じことが心に対しても言えたはずなのに、どうもそれが行われてこなかった。それによってもう何が何だかわからない、状況になってきたのが、まあ、今の仏教の、現状じゃないのっていうのがね、まあまあ、私とか石尾さんがずっと言い続けてきたことなんですよね。でこれはもう何回も何回も言ってきたから今日はこれ繰り返さないですけども、でその時にね、まあ、薬にもいろいろあって、もう体の体質を改善していく、漢方薬的なものから、それから、ね、殺人的なウイルスを、から人類を救うワクチン的なものまでね、まあいろんな薬にもいろんな性格のものがある、ね、でそれと同じように仏教という薬も、いろんな性格のものがあっていろんな側面がある、たった一つの薬ではなくていろんな種類のがある、ね、でそれで、まあ少しずつ体質を改善していくような、じっくりと効いてくるような面もあるし、それからとにかく今わけわかんないままパタパタパタパタ人が死んでいってしまうのをとにかく止めるっていうね、いう、ワクチン的なものもあるわけですよね。でそれで私らが今青空っていう薬を用意してるんだけども、それはまあ、いろんな側面があって、漢方薬的に効く側面もあります当然ね、だからこれはもう、ね、これまで何回も言ってきましたけども、青空、っていうことが見えてくると、生きることと死ぬことの目処が立ってくる、ね、で生きることと死ぬことの目処が立ってくることによって、自分の人生の生き方が根本的に変わっていく。若い人も働き盛りの人も、そしてお年寄りたちも、ね、でそういうふうにじわっと、効いてくる側面も当然あります。そしてこのじわっと効いてくる側面も非常に大事で、それが、若い人なら若い人、ね、今学校でいろいろ問題を抱えて、まあ、どうやって生きていったらいいのか分かんないで悩んでいるような人たちにも、それはじわっと効いてくるね。そういう面で、青空っていう薬は、そういう漢方薬的にね、じわっと体質を変えるように人生の質を変える、っていう面がね、あるかなと思います。だけどもう一つね、やっぱり、本当にワクチン的な側面があって、非常に危機的な状況になった時にですね、ワクチン、例えじゃなくて本当のワクチンだと、まあ、本当にいろんな、致命的なワクチン、ウイルスがね、広まって、それで感染症を起こして非常にたくさんの人が亡くなっていってしまうのをなんとかワクチンで持って止める、ね、ってことがあります、ね、でそういうふうにもう急激な危機的な状況をもう急激に止めるっていう、非常に漢方薬とはちょっと真反対のね、もうものもうゆっくりと体質を変えるとかではなくて、もうとにかく今死んでいくのを防ぐっていうね、いうような側面がある、ね、でこれは一体じゃあどういう時にそうなるかというと、もちろん非常に大きな危機に面した時ですね、で日本この国は 3年前に大きな危機に面しました、ね、でもまあ2万人前後のね、未だに行方不明って、まあ、本当にまあ行方が本当に不明でどこ行っちゃったかね、分かんない、ね、だけどまあ、そんな中でもね、大量の人がそんな状態になって、それでもまあ、とんでもないことが起こったんだけれども、その時に、薬が効くかどうかねが非常に試されてわけなんですよ。あれ誰か来てる、
まあ、
はい、どうしちゃったの、帰っちゃったの、
いや、わかんないです。また戻ってくるかも、荷物は置いてきました、うん、
遠藤さんでしょ、うん、はい、いや、まあ来るから、はい、それでね、でこの3年間の間の日本を襲った、この恐怖っていうのは非常に激しくて、で私はこの3年間ずっと、まあ、それを見てきたつもりなんだけども、まあ、それが一番激しく叩かれたのはやっぱツイッターの場面ですから、どの、新聞とかね、テレビよりかね、でまあそれでずっと丁寧に、その論議とかいろんな情報とかいろんな数値とか、もう本当くんずほぐれつのね、とんでもないことが、まあ、行われてきたわけですよ、ね、でそれを知っている人と全くそういうのに興味持たない人と、まあ、本当にいろんな風に分かれちゃって、で知っていても知っている人の中でも見事に2つに分かれてしまって、でそれと全くそういうのを知らないで福島のことなんか何も考えないっていうね、いう人も当然いて、だからまあ大体この日本という国は3つに本当に分かれてしまったわけで、でこの3つの断絶の凄さっていうのはちょっと本当に想像外で、で今はね、私もちょっといろんな人と対話してるんですけども、なんていうかな、この3年間で一番ダメージを受けたのは、放射線によるね、いろんなことではなくて、人と人とが分かれてしまった、ね、そしてそのお互いにその分かれた同士が全く理解できない、状態になってしまった。でそしてその3つのグループの間で、戦われたいろんな論争だとか何とかが結局は何の意味を持たなかった。何の意味を持たなかったというのはなぜかというと、あるグループの人はそのグループの中にのみ、通用することをお互いにそうだよねそうだよねそうだよねって言い合って、そしてもう一つのグループの方はそのグループだけで通用することをそうだよねそうだよねそうだよねって言い合って、そしてその2つのグループの間には一切の、建設的な論議が成り立たなかった。でその2つの間で起こったのはもう本当に、批判と揶揄と、だけでしたね。本当に見事に、なんていうのか、他のね、ことだったら結構グレーゾーンの論議ってあるじゃないですか。ね、今、集団的自衛権っていうね、とんでもないものが、いよいよお化けが出てきましたけどね。で、まあ、これは、なぜ安倍さんが焦っちゃってるのかっていうのも非常によくわかるし、今の政治、国際的な状況を見るとね。で、そしてそれになぜみんな反発するのかも非常によくわかるし。で、だからこれもまた白黒も言えない、非常にグレーな感じがあるんだけども、だけどことね、放射能の問題に関しては、見事に白と黒とに分かれてしまった。でこの間に一切の議論が成り立たないっていうのがこの3年間実際行われてきたことじゃないですか、ね、だからでそれプラスこの2つのグループ とは全然もう何の興味もない、ほとんど福島に関して、まあ、新聞に書いてあるぐらい、テレビに時々報道するぐらいしか読んでない、もう福島のことはほとんど考えてない人たちがいて、だから福島のことを一日中考えている、あるいは少なくとも一日の数時間は福島に対する関する情報を集めている人たちがいて、でその人たちが見事に2つに分かれちゃっている。でそれ以外にもう一つ、福島のためにはほとんど一日の間時間を割かない人たちがいて、で結局この3つに分かれちゃったわけですよね。で、まあ、実はそうなんですよ。それはまあ、今ね問題になってるある有名なグルメ漫画が非常に本当に、ああこういうふうに世の中で見事に3つに今分かれてるんだなってね分かって、だから1日何時間も福島のためにこの3年間ずっと考えていろいろ情報を集めてきた人にとっては、まあ、とてつもない量の論議はもう終わってるんですよね。もうすでに終わってるんですよ、結論がもう出ちゃってるの、ね、で、だけどそれとは それを一切してこなかった人たちが本当に見事に何も知らないっていうのが本当に、あそういうもんなのかってなって、あそういう世の中ってそういうもんなのねって今と思うんだけど、で、まあ、今朝もちょっとそういう人と対話してたんですけども、結局この特に2つのグループに分かれて非常にお互いに対立して、お互いに批判しかしない、お互いの間に一切の建設的な議論が成り立たない、これが今本当に実害をね日本社会に与えているというのは私本当にその通りだと思うんですよ。低線量被爆のが実際に本当に影響を与えるのか与えないのかっていう以上に、もうすでに、ね、まあ、今のところは出てないけども、まあ、この先出るとか、ね、出ないとかいろいろあるけども、それよりかもうすでにお互いを憎み合う気持ち、お互いを軽蔑し合う気持ち、お互いを批判し合う気持ち、お互いを相手をもう人手なしだと思う気持ち、お互いをあいつはもう最低の人間だって思う気持ち、そういう気持ちがもう日本国人に溢れちゃってるじゃないですか、ね、ってことはもうそれぐらい低線量被爆どころじゃない、もう本当に非常に大きなダメージを与えてしまっているっていうことなんですよね。でちょっと因果なもので、私は結構2つのグループ両方知ってるんですよ。両方知っていて、でなぜかって言えば、まあ、こういう瞑想とかやっていると、自然食とかね、マクロビとか関係者とか、まあ、そういう人たちがね、関係も当然持つし、でそういう人たちが非常に極端な方に流れていったっていうのは皆さんご存知のように、そしてもう一つがいわゆる科学者の人たちですよね、世界的な物理学者の人たちとかね、その人たちが非常に活発な議論をしてて、放射線医学の人たちとかね、で、まあ、まあそういう人たちとも私結構つながりがあるし、だからその人たちとの2つのグループで見事に真っ二つになって、で本当にお互いの間に一切の対話が成り立たないということになってしまって、でそこにあるのは本当にネガティブな言葉の洪水だったわけなんですよ。これ今私何言ってるのか全然分かんない人も多分いると思うんだけども、まあこれは主にツイッターの中で行われてきたことだから、ツイッターやってない人には多分何言ってるのか全然分かんないと思うけど、ね、だけども全部今この問題に関しては震源地は全部ツイッターになってますから、その後に、いろんな新聞とかテレビを追いかけている状態ですから、そこさえ抑えちゃえば今一体日本でどういうふうになっているのか全部わかり ますけども、でそれでね、で結局はちょっと別に放射線の問題を話したいわけじゃなくて、まあそれの本当に犠牲者になってしまったのが福島の人たちっていうのがもう本当にそうで、私はもう一つまあ、だから科学者の人たちもよく知ってるし、それからそれと正反対の立場のマクロビの関係者の人たちとかもよく知ってるし、でそしてあと私はよく福島で実際に暮らしている人たちもよく知っているんですよ。でその対立で一番迷惑かかっているのが福島の人たちっていうのがね、なの で、まあ、私はどうしても福島で今実際生きている人たちの肩を持たざるを得ないんだけどもっていうのは彼らにとっては全てがリアルな話で、で彼らにとっては本当にみんな必死になってお茶のことを本当に勉強してきて、で数値っていうことも本当に具体的に数値を抑えて、だから彼らは本当にリアルなところで、まあ、いわゆる本当に戦場でこの3年間ずっと生きてきた。だから戦場っていうのは恐ろしい場所だけども、で恐怖もあふれてるけども、でも恐怖は全部リアルな恐怖で妄想の恐怖じゃないですよね。だけども戦場から離れたところだとその恐怖とか不安っていうのが全部自分の心が勝手に作り出したものになってしまう、ね、っていうことで、でそれで、どうしても私は今福島で普通に生きている人たちの肩を持たざるを得ないっていうか、まあできたことですね。でね、結局どういうことかっていうと、まあ要するにワクチンなんですよ。でワクチンでこの3年間その多分日本がダメージを受けたっていうのは、まあ地震とか津波とかあるいは放射能ですらではなくてね、この人と人との分裂っていうことが一番大きなダメージだったんではないのかなって、とは実は思っているんですよ、ね、だからでそのこの分裂の、がすでに実害を出し始めているっていう認識が今非常に、誰もが持っている。もう今すでに問題は放射能の物理学的な問題でもないし放射線医学的な問題でもなくて、そういうのもすでに全部結論出ちゃってるんですよ、ね、で、もう専門家の間で、は全部結論出ていて、まあ、時たまそれに異論を唱える人が、ちょこっと出て、でマスコミは その本当に1000人に1人の異論を取り上げちゃうから、なんかまだ何も決まってない、分かってないっていうふうな印象を与えるけども、でも専門家の間ではもうすでに全部結論が出ちゃっている、ね、っていうのが現状なんだけど、だけどだから本当の問題はそんなところではなくて、もう物理学の問題でも放射線医学の問題でも全然なくて、もう完全にその、人と人とがお互いに3年間対立し合ってしまったっていうことが今一番日本という国にダメージを与えているとしか私には思えないですね。だから、そのワクチンね、ワクチンっていうものがを使うとしたらもうここにしか使えなくて、でそれをどうしてそれが、私らのワクチンがそれに効くのかっていうと、っていうのはなぜかって言えば、私らのワクチンは人の不安、恐怖、心配、っていうものに直接働きかけるからで、でそしてもう不安で不安でしょうがない、もう体がブルブルなるほど震えてしまう、ね、で恐怖になってしょうがない、でもう、まあ、ある恐ろしい場面が何度も何度もリピートされてリプレイされて、それでもパニックになっていってしまうっていうね、 っていうようなことがもう実際にこの3年間散々行われてきて、そしてそれだからこそ、それがみんな、まさに心の産物なんだっていうこと、本当に心が、その何回も何回もリプレイしている、ね、その様子がもう本当にはっきりしたと思うんですけども、だからそれに対して多分私が今言ってることに対してみんな多分本当にそうだよねって多分全員思ってるはずなんですよ。で問題はでもそうなんだけども私どうしようもなく不安なのよ、もうどうしようもなく心配なのよ、どうしようもなくこの、この悪い概念が心から離れないのよっていうところじゃないですか、ね、だから、でもで私は本当にそこで真正面からの勝負をかけています、ね、でそうなので、なんていうかな、なんていうかな、まあ私はまあ接心とかリトリートってね、まあ、もう毎一月に一回ずつほぼやってるんだけども、結局一番ちょっと思い入れがあるリトリートっていうのは実は福島リトリートなんですよ、ね、まあ、御嶽山とかね、まあ、それもいいし沖縄も当然いいんだけども、で一方案でやるのも当然いいし、まあ、京都は京都でいいんだけども、だけどちょっとね非常に思い入れを込めて、今やってるのが福島リトリートで、じゃあなぜかって言ったら、まあ福島っていうもちろん場所をわざわざ選んでるんだけど、ただねちょっと申し上げておきたいのが、福島のリトリートをやるのは北塩原村っていって、福市からね、まあ地元では 1F っていうみたいですけどね、今 1F っていう
竜田なんだっけ、竜田和人さんか、
漫画が今とんでもなく売れて、それが、まあ、1F、まあ、福市を 1F って言って、福島第一原発ですよね、そこで実際に働いていた人がそれをその経験を漫画にして、でこの漫画がまあ一番リアルじゃないかってね、今地元の人にも支持を受けてますけども、だから 1F から山を2つ越えてますので、この人北塩原村っていうのはね、だから一切飛んできてないので、その心配は一切ないです。まあ、同じ福島といってもね、だからまあそういう意味で客観的には全然安全な場所なんだけども、なんて言っても福島県だからもうそれだけで震え上がっちゃう人たちって多いと思いますけども、それだからこそね、やっぱこの福島の場所で、この3年間の我々のずっと苦しめてきた恐怖心配不安を本当に乗り越えていきたいと思ってるんですよ。だからこの福島リトリートっていうのは、まあ定員18名で、まあ、多分その18名は集まらないんだけど、普通 の, 連休じゃないとこなんですけど、だからね、だからまあたった 10名前後になると思いますけども、がまあ3泊4日でただ瞑想とヨガするってだけなんだけども、だけどそこに込めた思いっていうのは、やっぱりこの日本という国をこの3年間苦しめてきた不安と恐怖と心配と、疑いと、憎しみと、そういうものすべて、乗り越えていきたいと思ってるんですよ。そしてそれを本当にずっと言ってきたようにね、ワクチンっていうのはどこから作るかっていうと、ウイルスから作るわけですよね。でどういうことかっていうと、人間が一旦ウイルスに感染すると、そのウイルスに抵抗するような抗体というものができてくる、その抗体からワクチンを作る。だから要するにワクチンっていうのはある意味ある程度軽く病気にさせるってことですよね。だから今までのワクチンを作る原因な歴史の中で、軽く病気にかからせるつもりが軽く済まなくて本当に死んじゃったっていう人がたくさん出たわけですよね、歴史の中で。 だからそのように本当にもう恐怖のドツボの中から、それに対抗できるワクチンを作りたい。だから福島ワクチンですね。福島ワクチンね。あの福島の本当に恐怖のところから、それを乗り越えるワクチン、福島問題に対する福島ワクチンですね。福島バンダルマメソッドワクチン、まあ、福島正確に言うと福島バンダルマメソッドワクチンですね。あのを、作って、でそうすることで、なんていうかな、この3年間この国をずっと苦しめてきたものに本当に終止を打ちたいと思っています、ね。で、あの、まあ、幸いね、あのいろんな、私もいろんな人とのつながりがあるので、まあこの問題に関してはね、あの本当に物理学者の人の意見とか放射線医学の人の意見とかね、あのいろんなあの意見を聞きながら、あの、まあ、この3年間ずっとやってきたんだけど、まあ、あのようやく、もう問題は、低線量被曝とかではなくて、もう本当に人間の心の問題だっていうところまで、本当に分かってきている、ね。だからあの、福島リトリートの目的は福島、福島バンダルメソッドワクチンを、作るっていうことと、そしてそれを、まずは、一番苦しんでいる福島の人たちにそのワクチンを配る、それから東北の人たち、そして全国の人たち、ね、っていう、ことですね。だからあの何でも何ていうかな、まああのキリスト教の場合非常にはっきりしてるんだけど、例えば十字架っていうのは、まあ、普通に十字架がかけてるけど、よく見たらそれはあの処刑場なんですよね、当たり前だけど。でイエス様という人は要するに処刑された場所なんですよ、十字架っていうのはね、貼り付けにされちゃって、全然あのそんないい場所であるわけがなくて、もう最悪の場所なわけですよね。だから最悪、この世界で最悪の場所ったら、まあ、処刑台じゃないですか、ね。でなんだけどキリスト教徒の人たちはその処刑台にかけられたイエス様をお守りとしてみんなかけている。だからキリスト教徒以外の人が見るとなんて変なことしてるんだろうと当然みんな思うわけだけど、だけど そんな変なことを2000年もやってくるわけがなくて、じゃあなぜか、それはもちろん変じゃないからですね。じゃあなぜ変じゃないのかっていうと、そのこの世界の最悪の場所が神の国への入り口だったっていう、とんでもない大逆転が起こっているわけなんですよね。だからもう最も全ての望みが絶たれた場所じゃないですか。でイエス様って結局殺されちゃったわけだから、あそこでね、逃げられなくて、でだからもう最悪の場所だったわけなんですよ。で最悪の場所だったんだけども、で復活っていう大逆転がまあそこで起こるわけなんですよね。だから最悪の場所と復活っていうこの世界で最も素晴らしいものが両方とも起こった場所、最悪なことが起こったけども最高のことも起こった、それが十字架の意味ですよね。だから私が今願っているのは本当に福島っていうもう最悪のことが起こってしまった場所、あの去年私福島市にあの忍山っていうのがあって、で忍山、まあ、私去年福島リトリートの後福島市で一泊したんだけど、そこで福島の駅から歩いて行けるところに忍山っていう大きな山があって、でそこに、福島護国神社っていうのかな、確かそういう名前だと思うけども、あのっていう神社があって、でそこを見ると、そこの歴史を見るとその、福島に何度もいろんな災難が襲ってきた、ね、この間の戦争もその一つだし、いろいろあった。でそのたびに、福島の人はその護国神社を 心の拠り所として、どうかこの福島を守ってくれってねとしてきたわけですね。でまあ その歴史があるんだけども、まあその歴史を見てもね、今この3年間福島を襲った災難というのは福島の今までの全ての歴史よりかさらに過酷なものだったんじゃないですか。まあもちろんあの明治維新の時に会津は戊辰戦争あってとんでもないひどい目に遭ってますけども、とんでもない数の人が死んでますけどもね、あのだけどやっぱり強烈にこの3年間のとてつもない苦しみは福島の歴史の中では比較にならないかったと思いますね。だからまあそういう、まあそういう場所なんだけど、福島に行ったらまあみんな普通にみんな生きてるんですけどね、生活してるんだけど、あのだからそういう非常に辛いことが起こった場所だからこそ、そこから何とかして最高のものをあの生ませたいっていうのがあの願いなんですよね。ですから、まあ、今言ったようにこの3年間福島のことなんかほとんど考えたことがない人、そして福島のことをずっと考えてきた人、でも考えてきた人の中にはやっぱ2つのには見事に分かれちゃってね、福島をただ恐怖していた人と、福島をなんとかあの復興させようと一体どれくらい本当に危険なのかをきちんと見極めてきた人とね、あのこの3つのグループに分かれちゃったんだけど、この日本という国がね、だけどだから私らが福島リトリートで目指しているのはこのなんとかこの3つのグループの分裂をあの乗り越えるということと、それからこの最悪のことが起こってしまった場所で、なんとか最高のものを、作り出す。でそれはもうここまでね、もう心がもう暴走しまくったわけですよね、暴走しまくって、今までだったらね、一人の人間がなんか心配性でパニック障害を起こして、ってことがポツンポツンと行われてきたんだけれども、だからある一人の人がパニック障害を起こしたとしても、その周りの人は別に あの人はそういう人なのねってそれ済んでたんだけど、だけどもうこの3年間っていうのはその量が半端じゃなくて、そういうものをこう恐怖と心配と不安が暴走した人の量がですね、数が、だからもう今までと全く違うわけなんですよ、3年前とはね。でそれであるからこそ、心っていうものが暴走した時に一体どういうことが起こるのかが本当にはっきりしたと思うんですけどね。ってことは逆に言うと、ここまでもうはっきりしたら、もうここまで、その相手の正体がはっきりしたなら、もうあとはその手を打つだけですよね。っていうのは 何かというと、あの結局私が一番困るのは、体は不調なんだけど、どこが悪いのかよく分かんないっていうのが一番悪いわけなんですよ、ね、だけど体が不調でついにこの不調の原因が、あ、なんだ、肝臓にあったのか、あ、胆石だったのか、尿に石ができちゃったのか、あ、なんだ、要するに血糖値がやっぱり高かったのかとかね、ようやく自分の問題の核心部分がはっきりすると、まあ、次の手を打てるわけですよね。核心部分がはっきりしないと一体何を手を打っていいか分かんないから、だから、何が言いたいかというと、本当に心が暴走しまくった、それも一人じゃなくて とてつもない量の人たちも、でそうすることで もう相手の正体が全部そこに現れてきたっていうのがこの3年間のもう結論ですね。もう誰一人として、低線量被曝の実際に人体に与える影響についてはもう議論はすでに終わっているです。もうそれが問題の核心ではない。そうではなくて本当にもうどこに問題の核心があるかっていうと、もう不安で不安でしょうがない我々の心そのものですね。ってことがようやくもうはっきり見えた。もう3年間のとてつもない議論の果てにですね。でこれはもう今日もその議論を一番真ん中でやっていたある有名な非常に有名な物理学者の人とちょっとツイッターで対話したんだけど、で、まあ、その人もそう言ってましたね。もうすでにもうそういう争いの場所次元ではなくて、もう争いによってみんながバラバラになってしまった。そしてそれが実害をもたらしてしまった。でそれが、その問題である、ね、だからいろんな論争の決着はもうすでに専門家的にはついている。だけどももう不安で不安でしょうがない心っていうものだけが残ってしまったってことは、もうじゃあ問題の核心は何かというと、もう不安で不安でしょうがない心そのもの、これが今の福島問題の核心部分にあるってですね。だからってことはもうこれ誰がやるのよって言ったら、もうあとは福島ワンダロンメソッドワクチンやるしかないんですよ本当に、ね、でそういう思いを込めてちょっと、やりたいと思いますので、ね、今度のリトリートは単に個人がなんとなく座禅をするとか瞑想するとかいうリトリートではないです。それよりかもちろん個人の問題ももちろん解決するんだけど、やっぱりその福島問題、この3年間本当に日本を苦しめてきた、福島問題を本当に解決するワクチンですね、福島ワクチン、それをワンダランメソッドによって作る、ね、福島ワンダランメソッドワクチンを、作るためのリトリートです、ね、でそれに協力いただける人はぜひ参加していただきたいと思います、ね、これは本当に、ね、残念ながらちょっと定員にはならないと思うので、ぜひぜひ、まだ参加を躊躇している人はなんとかね、会社、まあ、木曜日からだからすいません、木と金2日間だけちょっと有給休暇もらって参加していただけたら嬉しいかなと思います。はい、まあ、だから今別にこれ告知したわけじゃなくて、まあ、告知もしてるけど、問題の、ね、核心部分が、ようやく見えてきたんじゃないかなと思いますね。はい、それでね、次は純粋な、告知なんだけど、ようやく告知できるんだけど、はい、NHK のね、心の時代、6月1日日曜日午前5時から6時、ね、それから再放送が6月7日、土曜日の午後1時から午後2時までに出演します、ね、で題は、青空としての私になると思います、ね、これはディレクターの人がつけた題なんだけど、でまあそれでもう実際に撮影は終わっていて、撮影は終わっていて、でまあ、実際にその中で話したこともまさに青空としての私、なので、まず題は変わらないと思いますけどね。それで、まあ、ちょっとねこれについて、まあ まあ、今日は単に告知っていうよりか、そこで一体何を問題にしたのかね、をちょっとお話ししておきたいと思います、ね、っていうのは別にこれ別に番組の内容をなんかバラしちゃうとか、ね、そういう話ではなくて、まあ、ご存知のようにね、あの心の時代っていうのは、まあ、大きな流れとしては、まあ、一人の人間の、あの生きてきた様子、をにあの焦点を当てる。だから単にある人がなんかお説教するっていうよりか、まあ、ある人が、ね、お坊さんだったり牧師さんだったり、あるいはそんなことは全然関係ない人だったりね、そういう人がどういうふうに若い時からそして今まで、格闘もがいて格闘してきたのか、ね、それについて、話をするっていうのがね、あの心の時代の大きなよくあるパターンなんですけれども、まあ私らの場合もまさにそうで、それについてね、あのずっとお話ししてきました。で、なんていうかな、あのえっと去年ね出したあの本の中で、仏教 1.0、仏教 2.0、仏教 3.0 ってお話をして、でそしてそれが、まあ、あの私と石尾さんとの対話の中から出てきたものなんだけれども、あのでそしてその 1.0、2.0、3.0 っていうのが、まあ、あるなんていうか歴史、私個人の歴史と、それから、日本の仏教の歴史そのものですね、とが、まあ、パラレルにずっと進んできて、で、なので、私の、今までどういう歩みをしてきたのかを話すことが、そっくりそのまま 1.0、2.0、3.0 の説明にもなる、ね、そういう構造になっているので、でアップデートする仏教の中では、私とあれは私自身がただ2人で30年ぶりに会ってちょっと振り返ってきたので、あの振り返った時に、まあ、あの私も一緒さんも30年瞑想とかいろいろやってきた人間なんで、どうしても関心がね、瞑想の中身そのものに、なるのは当たり前で、だからそうするとあのなんていうかな、もうちょっと、何年にどういうことをやったのかとかね、そういうことがあんまりアプテトス仏教の中ではあんまり発揮しなかったと思うんですけど、この、番組の中ではね、そしてあともう一つね、これも多分来週告知できると思うんだけど、まあ、今一冊ちょっと本を用意していて準備していて、でそれもまさに同じような趣旨ですね、要するに私がこの30年間何をやってきたのかを語ることが、そっくりそのまま 1.0、2.0、3.0 について語ることになるっていうね、ほぼ同じ構造ですね。だからこの NHK の番組と、それから今もう一つ、用意している新しい本ですけどね、まあ、新しい本にして多分来週ぐらい正式に告知できるんじゃないかなと思うんですけども、もうほぼあの原稿は終わってますので、今実際の印刷とかねかかってますので、ね、で、なんていうかな、そのだから そういうふうにして、まあ、NHK のディレクターの人と、もう今年のどいつかなかな、3月ぐらいからかな、あの話をして、もっと前か2月ぐらいからか、あの、まあ、その人が、座禅会に参加したり、 あるいは朝日カルチャーに参加したり、あるいは一対一で会いに来たりですね、っていうようなことをずっと対話を重ねていくうちに、見えてきたもの、ね、それについてね、ずっと番組の中でも問題にしてるんですけども、でこれは一体どういうことなのかっていうことをね、ちょっと今まとめて話をしといた方がみんなの頭の整理にはなるんじゃないのかなっていう気がしていますね。で、でまあいくつかのポイントがあって、でそのいくつかの、ポイントについて向こう勝手的に質問があって、そしてそれに答えて、でそれに答えることで私の中の整理が進んで、そしてさらに、話をしていってね、そういう感じで、物事が進んでいったんですけど、で今ね、先ほどこの3年間の結局の結論というのは、結局不安に満たされた、不安に駆られた心が暴走したときに一体どういうことが起こってしまうのか、それは3年前だったら、2011年3月ね、3月11日以前だったらば、まあ、個人的に不安になる人はもちろんいたし、だけどそれはやっぱりもうポツンポツンといただけで、やっぱある、そういう特殊な個人の特殊な状態だったわけだけど、だけど311以降はそれがポツンポツンと一人が現れたんではなくて、本当に集団となって、集団的に非常に強い不安に襲われてしまったっていうことじゃないですか、ね、でそしてその不安の原因は一体何なのよっていうところで、とんでもない議論がガンガン行われてきて、でどんなに専門家の人が、その不安の原因、それは不安の原因にはならないって言っても、全くそれが通じなくて、でもうあらゆる陰謀論とかなんとかもう飛び交っちゃって、もうわけのわかんないことがこの3年間ずっと行われてきた、ある、まあ、それに関心のある人たちの間ではね。でそれとそんなことで一切何も知らないってして、もう一切何の、ほとんど福島のことなんか一切何の関心もないし、全然ほとんど情報を求めない、ような人たちももちろんものすごい大量にいて、もうすでに今何も考えてないってね、のもある。だからもうさっきも言ったけど、この3つのグループはもう本当にできちゃって、で数から言ったら当然何の興味もないって人の方が圧倒的に多いんでしょうけどね、でだけどもそういうことを通して、やっぱりもう3年経つと結論っていうのはもうほぼ決まってきて、やっぱりこの3年間の問題の核心は、不安に駆られた心が集団的に暴走したっていうことに尽きるわけですね。で、だからそういう人たちに対して、あなたの不安には何の根拠もないんだよなんて言ったら何の意味もない、どころか苦しめるわけですよ、ね、まあ、そういう非常に不毛なことが実は行われてきた。でもう我々はこの不毛なことに全て終止符を打っていかなきゃいけないっていうところまで今来ているわけですね。 でそうなってくると、この不安に駆られた心が集団的に暴走してしまった、でもここまでね、なんていうかな、でそれが さっきから言ってたように最悪の場所が、最高の場所になる、秘密っていうのは、最悪なことが起こることでなんか本当に真理がはっきりしてくる。だからそこが同時に最高の場所にもなる。だから十字架っていうのがこの世界、この世の最も辛い苦しみを象徴しているとともに、そこからの解放も象徴している、ね、だから、クリスチャンの人はその十字架をずっとかけているわけですね、その2つを忘れないために、苦しみとそこからの解放っていうことですね。だから、だから福島が背負わされたものはもうそういうもので、福島以外のところだったらばそんなもんがさっさと逃げられたんだけども、福島に住んでる人はもう逃げようがなくて、だからみんなそれに真剣に問題にせざるを得なくて、でそうすると今もう去年も言いましたけど、福島の本当にスピリチュアルのレベルってのはものすごく高いところまで行っちゃっている。まあ、単に放射能についてものすごく勉強したっていうのももちろんあって、もう福島の人がこの3年間放射能について勉強した量って本当に半端じゃなくて、普通の農民の人たちが、お役所さんたちが、東大の物理学の教授から放射能について勉強する、ね、そういう勉強がもう盛んに行われてきたわけなんですよ。でそれで桃、ね、福島桃が有名だから、桃どうしたら安全な桃になるので、それには、桃の、ね、幹に、それが溜まっているから、それを剥げば、お茶の影響を受けないで済む、あるいはものすごく低くなる、ね、それで一生懸命桃の幹を剥ぐっていう作業をしている、まあ、それも迷信でやってるんじゃなくて本当に科学者の人たちの指導を受けながら、ね、だから徹底的に、そういう勉強してきた。だけどもそれは単に放射能についてとてつもない量の勉強をしてきただけではなくて、当然それはもう人間の心と絡むから、人間の心について、福島の人はこの3年間嫌ってほど、もうそれはもう単に心理学を勉強したとかではなくて、もうリアルなところで本当学んできたわけですね。でそれだからこそ福島リトリートをやるとそういうワクチンが作ることは簡単にできる、ね、まあそうなんだけども、それがね、なんていうかな、まあ、実はそれが私が自身がやってきたことで、でも、この、まあ、NHK の人の質問っていうのもまさにそのあたりで、要するにあなたなぜ30年もこんな修行とか瞑想とかやってきたんですか、それを突き動かしてきた原動力っていうのは一体何なんですかって、まあ普通に非常にもっともな質問を投げかけてくるわけなんですよ。でそれで、まあ私も、まあ、そういう質問されることで、自分の人生をいろいろ振り返って、考えると。でそれで当然具体的なことを聞いてくるわけですよね、何年にどういうことをして、何年にどういう先生に会って、その後どうしたのどうしたのどうしたのって、ね、っていうような、まあそれはことで、でだからまあその何年に、こういうことをしました、大学の何年生の時に、 内間幸祥っていう先生に出会ったとか、出会った後どんな感じがしたとか、出会った後どうなったとかね、まあそういうことはまあもちろん話したし、でまあそういうことは今度番組の中でも出ますけどね、だけどそのそういうことを通して一体私が何をしようとしてたのかっていうことを、どんどんどんどんあの質問してきて、でそれで、私自身がまあ、振り返るたんですけども、あのい結局なぜ私が今福島の問題にここまで深入りしちゃってるのかっていうと、っていうのはなぜかっていうと、福島で今3年間非常にはっきりした問題っていうのは、まさに私がこの30年間やってきた問題とうり二つの問題だからなんですよ。だから、私のこの30年間の経験を、福島で生かせる、ね、私はもちろんあの物理学も放射線医学とかそんなの知るわけがない。だからそれはね、あの内部被曝をどうやってホールボディカウンターであのチェックするのかとかね、それはもうその専門のお医者さんがやる仕事であって、私がそんなことできるわけない。でそうなんだけども、ホールボディカウンターでそれを測ってもそれでもどうしようもなく不安。それはなぜかって言ったら、人間の体っていうのは完全にベクレルフリーではなってないからですね。ある程度まで数字が出ちゃうわけですよ、ね、でそうなってくると、それをどんなにいやこの数字だったら全然問題ないんだよって、それはもう普通に福島以外のところに住んでる人間も同じような数字が出るんだからとかね、そんなこと言ったって全然役に立たない。だからそれはもう放射線医学の問題ではもうすでになくて、完全にもう心の問題になってきてしまっている。で、だから、この福島の3年間の問題っていうのが、私が30年間問題にしてきた、ことと全く同じ問題で、だから何か絶対にできると思うんですよ、このその福島ワクチンってものがね。で、じゃあ私がこの30年間何をやってきたのかってね、っていうところで、じゃあまあ私は本当に全く他のお坊さんたちとは違う道を歩いてきたんだけど、どうしてそうだったのっていうことを、まあ、しつこく聞かれたんだけども、で一つは、まあ、皆さんご存知のように私は全然一ところに落ち着いてこなかったんですよ。単に物理的に場所を変えたっていうんじゃなくて、まあ、総統宗っていう教団にも入って、でその総統宗の中での、全ての資格は持って、ね、整えて、だけどもそこに結局いなかったし、で寺和田寺和田でちゃんともう正式なビクになって、どっからも文句はつけようがない、ね、でしかもちゃんとメソッドもちゃんと卒業して、でどっからも、どこでも通用する資格を全部手に入れて、で普通だったらまあそこで落ち着くはずなのに、普通だと落ち着ける場所を2つとも私はもう離れてしまった。でそれ結局なぜそういうことをずっとしてきたのって言ったら、もう簡単な話で、要するに私が、何を求めてきたかっていうと、それは単に外市の菩薩になることでも寺場のビクになることでもなくて、実はある目的のためにただそういうことをやっていただけ で、このある目的が果たせないんだったらば、 曹洞宗にいることも寺場にいることも意味を持たなくなる、ね、でそういうことで、じゃあそのある目的っていうのは一体何なのよっていうふうに話が進んでいくんだけど、その目的っていうのが、まあ苦しみの解決なんですよね苦しみの解決 でそしてそうなると次に問題になってくるのは、じゃあどういう苦しみなのよ。苦しみったっていろいろあるわけだけども、でそれで問題なのは、結局その苦しみっていうのは心が作り出しているなわけなんですよ。要するに苦しみっていうものがあって、それが心が作り出しているんだ、そういう基本的な、まあ、認識があるわけですね。でだから心がその苦しみを作り出さないようにするためにどうしたらいいのっていうことで、この30年間ずっとやってきたとも言えるわけで、でそしてその心が苦しみを作り出さない方法を曹洞宗という中で学んで、寺畑という中で学んで、だけどもその2つの教団からものすごくとてつもない量の勉強をしたんだけども、だけどもまだちょっと完全にその苦しみの解決っていうところまでいかなかったので、でそれで、どうしても、さらに前に進まなきゃいけなかった。だから私がやってきたことは非常に単純明快に、もし心苦しみというのは心によって作り出されている、だったらば心が苦しみを作り出さないためにはどうしたらいいの、その問題だけをずっと追ってきたっていうことになりますね。で、それだからこそ今私が福島の問題を全面的に引き受けようと思っているのは、で結局福島の問題っていうのは、福島の苦しみっていうのはもう 100% 心によって作られている。だから私が30年間やってきたことが絶対に役に立つっていう自信が、まあ、あるんですよ、ね。でそれでね、要するにまあこれもずっと、アップデートする仏教の中でも、まあ、今度の本の中でも言ってるんだけど、私がずっと問題にしてきたのは、まあ、ある、苦しみを解決する方法が、まあ、あるわけね。それが何かのメソッドだったり、ある教えだったりするわけですね。で、まあ、ある、まあ、治療法なわけですよ、ね。で、そしてその治療法をめぐって、まあ、あるシステムっていうか、そういうものが出来上がるわけですよね。まあ、病院のなんとかセラピーを考えればいいと思うんですけど、ね、ある、セラピーっていうものがあって、それを、実際にやる先生、それを助ける人、そしてそれを受ける人っていう人が集まって、まあ、なんとかセラピーを実際にしていくわけじゃないですか、ね。でその時に、ああこのセラピーああいい結果出たよねっていうんだったらば、全てめでたしめでたしで、そのためにそれを受けた人は、謝礼を払って、ね、それで全てがうまく回っていくんだけれども、だけどで実際に治った、そして謝礼を払った、だったら それはもうそのセラピーをやってくれた先生にも、それを助けてくれた人にも、いいわけで、そのシステム全体がうまく誰もがお素晴らしい素晴らしいで終わるわけですよね。でなぜかってそうするとそのセラピー自体がもっとさらにいい評判を生ん でさらにもっとたくさんの人が来てっていうことになっていくから。でまあその方が角が立たないわけなんですよ。だけど問題は、まあ、あるセラピーを受けたんだけども全然結局治らないっていうようなことが起こった場合にじゃあどうするのっていうことですよね。であるセラピーの現場にいて、なんか治らない、っていうことを言うのは非常に角が立つわけなんですよ。角が立っちゃうわけですよね。だけど、その、角が立つ角が立つんだけれども、でも本当にそれで、あ、治った治ったとはどうしても言えない。なぜかといえば実は治ってないからっていうね、っていうことなんですよ。で、その時にね、なんていうかな、ここでわざと角が立つようなことをどうしてもなってしまうのか、それとも角を立たせないためにああ治った治ったってやるのかっていうふうに分かれ目ができちゃうんですけれども、で、大抵はね、まあはっきり言って世間で生きていく場合あんまり角は立たせたくないわけじゃないですか、ね、で一応もうそのセラピーのためにたくさんの時間を使っちゃっているわけで、お金も使っちゃってるわけで、エネルギーも使っちゃってるわけで、だから一応まあこれでセラピーで効果があったことにしようよねっていうことになったら、まあ八方丸く収まるわけなんですよね。八方丸く収まる。だけどもそれでもどうしてもそこで八方丸く収めたいんだけれども、どうしたって収まらない。なぜ？全然治ってないからっていうことになるわけなんですよね。で結局私がずっとこの30年間ずっとやってきたことってのは、あ、そういうことだったんだなと思うのね。つまり角を立たせたくなかったらちょっと、あ、治った治ったってすればよかったんだけども、どうしてもそれができなくて、なぜそれができなかったかっていうと、やっぱり治ってなかったからですね。でそれが基本的に私を突き動かしてきたものだった。でその時にね、なんていうかな、その心じゃなくて、ね、体の病気を抱えた人は分かると思うけれども、まああるところが病気になっちゃうと、もうそこからは、それがある以上自由にはなれないわけですよね。だから本当の自由っていうのはもう、そこから逃れるしかないわけじゃないですか。他の全てのものがなんか全部ごまかしに過ぎなくなってきてしまって、ね、で、
だから そうするとなんていうかな、あのそんな問題から目をそらしてもっと楽しいことをしようよねっていうことは物理的にもう無理なんですよね。なぜかって言えばそれがあまりにもちょっと大きすぎちゃうから。でこれはあの私のアップデートする仏教の中でもね書いたんだけど、あの、まあ、みんなが私一人がまだお腹痛くて、一応みんながもう治った、表面上はしてる、ね、だけど私一人があのどうしてもお腹痛いんだって、言いたくなったんだけど、まあ、言えなかったけどもとか、まあ、そんなこと書いてありましたけども、だからその場の雰囲気からすれば、あ、この胃薬によってみんな治ったよねって、まあ、言った方がはるかにいいわけですよ。その方が全て角が立たないわけだしね。あ、それで、あ、この胃薬によってお腹の痛みなくなったよね、あ、めでたしめでたし、パチパチパチパチってなって、全てがみんなが幸せになれるわけですよ、ね、製薬会社からお医者さんから患者さんから。だけどもどうしてもそれができなかったのはなぜかって言ったら、もうお腹痛くてしょうがなかったからっていうようなことをまあ書きましたけれども、だけどもそれはね、あの同時にどういうことかっていうと、なんていうかな、ある意味ものすごく楽観的なんですよ。楽観的っていうのはどういうことかっていうと、治せると実は思ってるのね。実は。で、だから結局、まあ、今まで言ってきたのはなんかあの症状が重いからごまかせなかった、症状が軽いからごまかせたっていう、まあ、いう文脈で言ってきたんだけども、もう一つ大事なポイントがあって、それどういうことかっていうと、ニヒリズムの問題なんですよ。ニヒリズムの問題で、ニヒリズムの問題というのはどういうことかっていうと、絶対に治せるんだっていう楽観的な見通しを持てるかっていうことと、どうせこんなのは治せないっていうニヒリズムっていうことですね。この2つの要素がある、たんだと思います。つまりね、これどういうことかっていうと、結局薬っていうものに対してそんなに期待していない人たちにとって、ある薬を取って治るとか治らないかって、もう最初からそれほど問題にしてないわけですよ。なぜかといえば最初からそんなに期待してないから、ね、だけどもある人にとってはそのある薬によって本当に治せるか、治せるんだって本当に信じきれるか、信じきれているから、ある薬が治せなかった場合にそんなはずないよねってなるわけなんですよ。そんなはずない からってことはこの薬ではないんだよね、あるいはこの薬の取り方がおかしいんだよねっていうふうになって、次へ向かっていけるわけなんですよ。だから結局ね、その今私が思うのは、そのなんていうかな、みんな実は症状が軽いから、まあ適当なところでごまかしたっていう面もあるし、そして私が症状が重いからごまかせなかったっていう面も確かにあるんだけど、だけどそれ以上にやっぱそういう人たちと話してると、あ、この人本当は薬なんか信じてないんだ、薬によって本当に病気が治せるなんて実は信じてないんだっていうことを実はひしひしと感じるですよ。
で、私はそう信じていたから絶対治せるってね、絶対治せるって信じていたから、今治ってないとなるとやっぱ必死になって本当に治せる薬ってものを求めるわけですよね。で、でだからそういうなんていうかな、あの楽観的な見通し、そして 100% の信頼、あのっていうものがあるかないかっていうのがどうもあの境目なんではないのかなっていう気がするんですけどね。で、だからね、私はなぜ今この話をしちゃってるのかっていうと、そのあのここら辺の整理がついていないとみんなかなり苦しいことなんじゃないのかなと思うんですよ。つまりね、あの本当に自分が今やってることに楽観的な希望を持てるかどうかっていう話になってきちゃった、ね、でそれでなんていうかな、そのじゃあ楽観的な希望っていうのは一体どこから来るかっていうと、自分の内側からもそうなんだけれども、やっぱり外側からも来るんですよ。で外側から来るっていうのはどういうことかっていうと、まあある人に出会うことでですね、ある人に出会うことで、でそのある人に出会うことで、その人が体現している何かっていうものが、に触れて、あそうか、なんかここに希望の道があるよねっていうことを感じる。だからあのまあ道元禅師は、少子に合わずんば学ばざるにしかずっていう言い方をされるわけで、少子というのは正しい師匠ですね。正しい師匠に合わなかったら、そんだったらもうさ、あの勉強しない方がいいよ、修行なんかしない方がいいよっていう言い方をされるんですよ。でそれなどういうことかっていうと、少子っていうのはもう要するにもう生身の人間であって、それは本だとかあるいはなんとかメソッドっていうなんか抽象的なものではなくて、まあ本当に生身の人間なんですよね、具体的に。じゃあなぜそんな 生身の人間が大事なのかっていうと、生身の人間に出会うことで、我々はなんか希望を与えられる。なぜ？やっぱりその目の前の生身の人間が、実際にもう病気を治った存在になっているからっていうことなのね。だからセラピーでどんなあの理屈をこねてね、まあ、絶対にこうこうこうこうこういう理由だからこのセラピーはあのこのある病気を治せるんだよなんて、どんなへりくつよりかそれこそ実際に治っちゃった人を見た方がはるかにいいじゃないですか。で実際に治っちゃった人を見ることで、自信が持てるわけなんですよ我々は、ね、でだけども問題はね、実際治っちゃった人なんだけども、その人がその人のあるなんていうかな、遺伝的な生まれ持ったものによって治っちゃう人もいるし、あるいはその人が なんていうかな、ただなんとなくやっていくうちに治っちゃった人もいるし、まあいろいろあるわけなんですよ。ね。で、まあ私は、あ、この人治っちゃったな、治ってる人だなっていう先生には、まあもう何人も会ってるんだけど、まあ、一番基本的には3人ぐらい会ってるわけね。で、一人は、これもずっと言ってきましたけど、まあ、今日ね、ちょっと写真をちょっと NHK の方行っちゃってるんで、ないんだけども、だから、テレビには出てくると思いますけどね、うちの小正老師っていう人で、で、あ、この人治っちゃってるわっていうのはどういうことかっていうと、その人に会うことで、その治った先の話ことね、どういうことかっていうと、まあ一般の言葉で言えば青空になるけども、その人を通して青空っていうものが具体的に存在しているっていうことを感じることができる。で、これは本当に人と人とが会う、っていう奇跡ですね。だから自分自身は真っ黒な雲の真っただ中にいるんだけども、青空とつながっている人に会うことで自分自身も青空を感じることができる。少なくともその人と会ってる間はという話なんですよ。で、テレビでも話したか新しい本に書いたかちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、内山ロシっていう人と、話を、内山ロシっていう人は、もうすでに引退されていたんで、まあ、私らは一緒に住んだことがなくて、私も石田さんも一緒に住んだことがなくて、まあ、会いに行ってお会いして話を聞くだけなんですけども、本当になんていうのかな、会って3時間ぐらい話をバンバンガンガン話されて、それを聞いて、で3時間その話を聞いた後どうなるかっていうと、私ら自身が青空とつながれるのね。で、青空とつながったってどうしてそんなこと言えるのかっていうと、その青空からつながった時に我々はもう一切の恐怖だとか心配だとかっていうものはなくて、本当に何でもできるっていう感覚だけは残る。じゃあなぜそうなのって言ったら、青空とつながってるからですね。だけど問題は翌日になると、まあそれをだんだんだんだん失ってきてしまうわけなんですよ、ね、だけども少なくともそういう先生と会ってる間、そして会ってる直後は我々は青空に触れることができる。今までどんな人と会っても、どんな本を読んでも全然触れられなかった青空に、ある先生と出会うことで触れることができる、ね、そういうことですね。だからそういう青空とつながっている先生の周りにできたサンガっていうのは、結果として青空のサンガになるのが決まっていて、なぜその青空としっかりつながった先生がいることで、その周りの人も先生を通して青空とつながることができるから、ね、で、まあそうなんだけれども、でもそれだとちょっと先生に頼りすぎていて、で先生がいなくなっちゃったりすると、すぐにまあガタガタガタってなるわけで、だから一時的には先生を通して青空につながるのは素晴らしいことだし、そうやって初めて私ら青空の存在を知るんだけども、だけどそこにとどまっていてはダメで、じゃあどうやって、自分自身が青空につながれるのか、そして青空につながったままでいられるのかっていうことですね。ですか。でね、 まあ私が何ていうかな士官多佐やっていて、で結局まあ寺場の方へ移って、そして寺場だからも今移って仏教三大ゼロまで来てね、これは一体何のためにずっとやってきたかっていうと、まあ、本当に違うと私自身のためにっていうよりか、なんていうかな、もっとその青空に触れることができる割合を上げる、要するに打率を良くするっていうのかな、ことが目的で、で私が今ワンダルメソッドっていうのをかなり自信を持っているのは、これだとかなりの非常に高い打率でもって青空とつながることができる。でそれは何もワンダルメソッドを使わなきゃ絶対ダメだって話ではなくて、何かの拍子でふっとつながることができる人は当然いるだろうけども、でも私らがやっていることっていうのはかなり、の割合でつながることができるんではないのかなっていう気がしていますね。で、でそれで、まあ二人目がティク・ナット・ハンシっていう人で、でハンシからはマインドフルネスっていうね、わけのわかんないものを教わって、でマインドフルネスっていう、ものを通して青空にさらに確率が高く触れることができるらしいってことは、まあ会うだけで分かった。だけど藩士と一緒にいられたわけじゃないから、まあ、すぐに分かんなかった。で、最後にお会いしたのがもちろんパオセアドっていう人でね、でパオセアドはもうどうなるかっていうと、もう青空っていう、まあ、今まで青空に触れるっていうような言い方してきましたけども、ただ単になんとなく触れるとかそんなレベルの話ではなくて、もう本当に青空と雲って言ったらば、雲っていうものをもう徹底的に分析して、いって、果てにもう雲の要素が一切ないね、ピーカンの青空に連れて行ってくださった方ですね。でこの綿密さっていうのはちょっと本当すごくて、なんとなく触れましたとかじゃなくて、これを本当にもう完璧にこれそのものを見るっていうことで、だからなんていうかな、この3人の先生はみんな青空に触れている、だけどもその方法がだんだんだんだんなんていうか精密になってきて、で、精密になることで何が言えるかっていうと、本当に多くの人を青空まで連れていくことができる、うん、ですね。はい。でそれで、まあそれでね、自分の本質が青空だっていうことが、分かったなら、まあ、今度ちょっと水曜日 ある宗派のお坊さんたちを相手にお話しするんだけども、もうそれだけで、日本仏教がずっと悩んできたようないろんな問題が解けてしまうってことですね。だから、まあ、青空としての私っていうことを本当に、ただほんのちょっとだけ触れるとかではなくて、もう確実に 100% の精度で触れる。なぜ？もうそれは、雲一つないピーカンの青空を通ってきているから。ですね。だから、なんていうかな、その、だからその自分の中の青空、あるいは青空としての私っていうものを知らないでこの世界を生きるっていうのはあまりにも辛すぎる。で、それはもうどう考えたら不可能なことで、で、まあそんなに世間が行き詰まってない時だったら、まあそれでも何とかかんとか、ね、お酒でも飲みながら人生ごまかしながら生きていくことはできたかもしれないけれども、もう311以降はそれは無理で、で、まあでも福島から遠く離れた人たちだったらば、なおかつ311以降も311以前と同じような生き方はできるかもしれない。だけども少なくとも福島県の人たちにはとってはそれは絶対無理で、だからもうそれは、私が願っているのは、ね、福島のああいう最悪のことが起こった、だからもうこれはもうどうしようもないわけで、今更歴史をひっくり返すわけにいかない、ね、であるんだったらば、それをきっかけとして、その自分の中にムクムクと沸き起こってくる雲を徹底的に見て、不安という雲、恐怖という雲、心配という雲を徹底的に見ることで、我々はピーカンの青空へ行ける。だし、ピーカンの青空を見てそれを感じない限り、このどうしようもない不安というのは消えないだろうなと思います、ね、だから、なんていうかな、まあ、もうちょっとやめますけどね、青空としての私っていうものをな誰よりも必要としているのが、まあ、もちろん福島の人たちで、だからなんとかね、福島にの福島県の人たちが青空としての私っていうものを、自覚してもらえたら嬉しいなと思うし、ね、あそこまで精神的に追い詰められた人たちがですね、そしたら、福島の人たちが青空につながることができたなら、今の日本を覆っている不安の、その中心が福島ですから、その中心の部分で不安を乗り越えることができたら、日本全体の不安という真っ黒な雲が晴れていくことができるんではないかなと思うんですよ、ね、はい、でそういう思いを込めて福島リトリートをやりたいと思うので、ちょっとねスケジュール的にきつい人もなんとか頑張って有給休暇2日もらって、ね、ぜひぜひおいでください。で普段よりかちょっと緩いスケジュールなので、普段の一本案や御嶽のスケジュールはスケジュール表を見ただけでちょっと私無理っていう人も、福島だったら大丈夫ですから、温泉もたっぷり入れるしね、そんなんでやってますね。そういうようなことをね、福島の前にちょっとテレビがあるので、福島のことは一切テレビで話してないけれども、今言ったような、自分の、反省についてちょっと語ってますので、もう一回繰り返しますね。6月1日日曜日午前5時から6時、6月7日土曜日午後1時から2時、NHK 教育テレビ、今 E テレって言ってますけどね、エデュケーションテレビジョンですね、での心の時代で、題が、まあ、まず青空としての私になると思います。NHK の心の時代のサイトは、あれは次のものしか載せないんですよ。だから今は今日は 今日やった放送と、来週の2つ載ってます、ね。なので私らのは、今度の日曜日ですね、25日になるのかな、25日ですね、にいよいよ載ると思います。 NHK の、心の時代でもうサイト行くと思いますからね。そしたらもうはっきりとはっきりしますけど、でも今日からね、 NHK さんがマスコミ相手に2週間後のプログラムをもう告知広報してますので、で担当のディレクターの人とさっき法話の前に携帯電話で話をしても OK が出たので、告知ね始めました。はい、そういうことです。それとね、今日の午前中に、仙台でのマインドフルネスの会と6月9日福島の後ですね、それから、福島の前直前の、5月31日と6月1日の、岐阜でのリトリートですね、ヨガのリトリート、それを両方ともメールで流しました、ね。それぞれシュリシャンティのサイトにも、一方案のサイトにも載ってますので、ね、ご覧になって、遠くの人、ちょっと福島リトリートは無理だけど一日のだったら来れるっていう人は月曜日の夜ですけどね、仙台のエルパーク仙台とかいう、ね、どこへおいてください、ね。はい、そんな感じで、ね、もう福島問題に、もう、覚悟を決めて解決しましょう。もうできる、もう全部の資料も、揃ってるし、ね、もういよいよこのいよいよ、福島によって引き起こされた、この3年間日本を覆ってきた不安恐怖っていう黒い雲、ね、それを突き破る、時期が来たと思います、ね。これ以上やったらもう本当にこの国はおかしくなるから、ね。はい、そういう思いを込めてちょっと福島へ行きたいと思います。まだまだ 2週間半ありますから、どうにかね、スケジュールを調整しておいでください。はい、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願動を読みたいと思います。衆生無辺誓願動、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。